スマートニュース特集のコーナーです。今朝は自由民主党衆議院議員で党の広報本部長の河野太郎さんをお迎えしました。おはようございます。
おはようございます。
朝早くありがとうございます。よろしくお願いいたします。河野太郎さんは2013年2017年に続いて3回目のご出演でございます。初めてだと思ってました。違いますよ、3回目ですよ。よろしくお願いいたします。でもすごく2017年ということはもうかなり前なので。
そうですね、はい、5年も前、
5年も前なので
2013年というともう10年近く前ですね。
そうなんですね。そうなんです。なのでそこから河野さんもいろいろな大臣歴任されて今日に至っているわけですけれども、はい、まずはやはりそうですね、ウクライナからいきましょうかね。
はい、
今日、ゼレンスキー大統領が
国会で、はい、夜6時からですね、オンラインで、はい、やります。
なんか最初はビデオでとかいう話がありましたけれども、結局オンラインで中継になったわけですね。
まあ、ビデオじゃあ、ね、間が抜けますよ ね、だから、オンラインの設備、それからゼレンスキーさんを映すプロジェクターが本会議場にないとかですね、はい、いや別に本会議でも、アメリカも本会議場でやってませんから、そこは気にすることはないんじゃないということで、6時から、はい、楽しみにしてます。
楽しみですね。
そうですね、
それは別としまして、ロシアがウクライナ侵攻してもう3週間以上経ってるのかな、ですがこれは河野さん自身はどうでしょう。プーチンが本当にこう戦争に踏み切ると思っていらっしゃいましたか。
去年の12月ぐらいの衛星写真で、はい、国境沿いにロシア軍が集まってますっていう話はありましたけど、まさかそら国境を越えて侵略ってことは21世紀にないよねと、大規模な演習をやって威嚇してるんだよねっていう、でもよく考えると威嚇っていうのは使わなきゃ威嚇にならないわけですから、でも正直驚きましたし、
そしてまたやっぱり戦争を始めるのももちろん大変ではあると思いますけど、始めるよりも終わらせることの方が難しいんだなっていうことを本当に感じますね。
そうですね、完全にプーチンは読み誤ったんだと思います。
そうですか。
ニューヨークタイムズに、これはどこまで信憑性があるか分かりませんけども、ロシアの情報部の、内部レポートと称するものが掲載されてて、それ読むと、もうそのロシアの情報部は上が読みたいものを上げた、だからもう侵攻すればもろ手を挙げてみんな歓迎してくれる、だから傀儡政権を作って、傀儡政権にロシア軍来てくださいと言わせて、もうすぐ終わりますみたいなつもりで言ったんでしょうね。そしたらこんな状況に泥沼に入ってしまい、国際社会は経済制裁をかなりビチッとこうやってる、だんだんロシア経済も、厳しい状況になり、
ロシア包囲網が大変なことになってしまいましたもんね。
そうですね、ここは我々もしっかりやらないといけないと思ってますし、最後は中国がどこまでロシアに肩入れするのかしないのかっていうところになるのかもしれません。
そうですか。日本は G7 と足並みを揃えて、経済制裁いろいろ、やってますけれども、ちょうど昨日ぐらいからロシアの、昨日でしたっけ、ロシアの外務大臣が、外務省からこれ、日本との平和条約の、交渉中断とか、
それはこの状況下でプーチンと交渉をするはずもありませんから、だから何っていう感じでいいと、もう本当それでいいと思いますね。私も交渉ラブロフとやりましたから、残念ではありますけど、プーチン政権が倒れてもう少し民主的な政権ができた時にどうなるかっていうことなのかもしれませんね。
今日は朝日とか産経の社説では、むしろこう日本側からね、その通達をパンと出してた方が良かったんじゃないかっていうのも書いてありますけれども、
そうですね、こっちから切るかどうかは別として、少なくとも今のプーチン政権とそんな交渉をする段階ではないっていうのはもうその通りだと思います。
河野さんは外務大臣の頃とかに、ラブロフさんにもお会いしてるでしょうし、プーチンさんにも、
安倍総理との会談に陪席をしたりということで何回か、
印象としてはどんな、
何を考えているかわからないっていう感じでしたね、
当時から、
はい、
あ、 そうですか。
まあそうですね、笑っていても目が笑ってないみたいな、そういう表現しますけど、うん、それはもうその表現聞くと、ああプーチンっていう感じでしたね。
そうですか。ラブロフさんはどうですか。
ラブロフさんというのはですね、あの顔のまんまで
こわもてな感じですよね。
こわもてのあの顔のまんまで英語で冗談言うんですよ。
冗談言っても冗談に聞こえないです
ね。冗談に聞こえなくてでよくよくうんって聞いたら、はい、なんか下ネタの冗談を言ってたりみたいな。
そんな
結構それでこっちが気づいたの分かるとニヤッとするとかですね。
へ、
そうですか。一番びっくりしたのは、ラブロフさんの誕生日って3月21日春分の日なんですね。
ついこの間だ。
それで一度東京でその
日を迎え
た外相会談やった後、今日誕生日だから、じゃあ昼は誕生パーティーにしてあげようと言って交渉終わって外務省のいくら交換で障子をバッと開けたら、ボタン雪降ってたんですよ。で3月21日ですから、東京こんな日に雪降るのは珍しいと、あなたモスクワから雪を持ってきたねって言ったら、真顔で、日本では選挙に干渉できなかったから天気に干渉することにしたんだって、また英語でジョークを言ったんですけど、それちょっとジョークにならねえよと。それで日本側はしかとしようっていうことにしたら、横にいたザハロワっていうあの女性の報道官がそれそのまんま英語でツイートしたんですよ。でそれジョークになってねえだろうっていう感じだったんですけど、だからあの顔で冗談好きなんですけどね、ちょっとジョークの内容がっていうところは、
でも私はラブロフさんは、最後まで戦争は回避したかったのではないかと思っていたんですけど、どうなんでしょうね。
まあ外務大臣っていうのは外交で決着させなかったら失敗ですからね。
そうですね。
そこはまあでもあれは多分あの状況で、私もテレビで見ましたけど、プーチンの前にずらっと座らされて、一人ずつ、お前どうだってやられたら、そこで私は反対ですとは
言えない
でしょうね、独裁政権の中では。
そうですか。日本はそれでは、じゃあ今日のゼレンスキーさんの演説、どうなる、どんなものか、多分最終的に日本への支援の話になると思うんですけども、アメリカではこう議会での演説があった直後にバイデンさんがいろいろ出してましたけども、日本もそういう何かしら出す用意があるんでしょうかね。
日本としても、自衛隊防弾チョッキとかヘルメットとか防寒具とかを出しました。おそらくこういう状況ですから、日本からも兵器を支給してくれ、送ってくれっていうことを言うのかなと思ってます。あとは経済制裁、それとウクライナ人がもう1000万人近く隣国へ出てる、だからこの避難してる人をやっぱり助けるっていうのは結構長期的に、やっていかないといけないわけですから、日本としてもそういう支援はまずきちっとやるっていうことですかね。
日本側も一応岸田さんは、難民受け入れの表明はしていらっしゃいますけど、あちらがこうわざわざ日本まで来るかっていう話もありますね。
数日前に47人も日本に入っているっていう話がありました。
でも1000万人規模ですもんね。
1000万人規模ですから、おそらく万の単位で受け入れようっていうことに、なるんだと思いますね。ウクライナの人は IT の技術者が結構多いという話もありますし、ウクライナの大使が神奈川県の黒岩知事と話をした時に、例えば箱根なんかで受け入れますよという話はしてました。
なんか東北もね、被災地の方たちももともとこの今回の地震の前にはどうぞっていう話ありますね。
なんかいろんなところでっていう話もありましたんで、どういう仕事をしてもらうかとかですね、学校、子どもたちの学校どうするかとか、いろんなことを考えていかなければいけませんけども、やはり日本も積極的な受け入れというのは、 やらなきゃいけないと思いますね、
うん、今のところの岸田政権の対応はこの対ウクライナロシアに対しては間違っていない。
はい、非常に迅速に、うん、やってきてると思います、
うん、昨日、予算が通過しましたけれど成立しましたけれども、はい、その中で野党側が問題視して21億円のロシアの経済支援、これはどう思われますか。
まあ、当面はできないわけですから、はい、まあ、
予算の
中には入ってるけども、まあ、最終的には使わずに流しちゃうということもあり得ると思いますね、うんう
ん、これはやはり日本はロシアに、まあ、サハリン2でしたっけって、はい、頼ってる部分もあると思うんですけど、これから撤退するということはなかなかないんですかね。
いや、これも G7 の中でどう足並みを揃えるか、はい、っていうことだと思います。多分電力の中でロシアの燃料、その天然ガスと石炭、うん、電力の 5% ぐらいになるんですね、はい、で、まあ、昨日今日の電力状況を見ると、うん、まあ、5% というのは結構大きいですけども、ね、うん、まあ、ヨーロッパも、もう桁違いにロシアに依存しているものを年内に下げていくんだと言ってますんで、我々もその辺は G7 の中で強調していかないといけないと思います、
うん。あと、まあ、ちょっとパート1お時間なくなっちゃうかもしれませんけれども、まあ、今回の、ロシアのウクライナへの侵攻でやはり原発の危険性っていうのも出てきたと思うんですけれども、これ、まあ、昨日のこの、ね、節電の話も出てくるとまた難しい問題になってくると思いますけれども、河野さんご自身は日本での原発再稼働は反対していらっしゃる。
まあ、再稼働は当面はありきだと思います。原発というのは耐用年数ありますから、うん、そこは使えるものは使ったらいいと思います。はい、ただ昨日の状況は、まあ、今回の地震で、火力発電所が6つ止まりました、はい、それ以外の理由で2つ止まってました、うん、それからその日本というのはこの電力会社同士を結ぶ連携線が、はい、必要だと言われていて、これ全然やってこなかったっていうのがですね、
なんか関西と東京と何とかが違う、
まあ、周波数違うんですけども、これ例えばいろんなやり方があって周波数合わせるというのもあれば、直流の高圧で送ればいい、それから昨日は北海道は結構余ってたんですね。だけど北海道からその東北東京へ送るそれこそ津軽海峡のところのラインが細いとかですね、いろんな問題もありましたし、まあ本来はこういう状況の中で建築基準法で断熱の基準をもっと高いものを義務化して、その冷暖房がそんなに無駄に使う必要がないような断熱をきちんとやるとかですね、やらなきゃいけないことっていうのは結構あるんですね。それを残念ながらやってこなかったっていうツケが出てきたっていうところ
ですね。一つの教訓があるということですね。はい、はい、今朝はですね、自由民主党衆議院議員で党の広報本部長河野太郎さんをお迎えしています。後半もお話を伺いますので、後半もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてはスマートニュース特集パート2。今朝は自由民主党衆議院議員の河野太郎さんをお迎えしています。後半もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、前半いろいろお話を伺ってきましたけれども、ウクライナ侵攻で、ロシアに対する制裁など、まあ、政府の動きとしては一つも間違ってないと、日本政府としてはやれることをやっている。
そうですね。
そうですか。っていうことをおっしゃってましたし、まあ、ただ昨日の電力逼迫についてはもうちょっとこう最初からアナウンスがあってもよかったですね。
地震で火力発電所が多分6つぐらい止まりました、うん、
はい、
それと日本はこう電力会社の管内同士をつなぐ連携線がもともと弱いと言われていて、うん、これやってこなかったんで、北海道なんかはかなり余裕があったんですけど、
はい、
北海道からなかなか津軽海峡を越えて電気を持ってこれなかったとかですね、うん、まあ、昨日は極端に寒くなった、うん、まあ、要素はいっぱいありましたけども、もう少し抜本的にいろんなことをやっていかないといけないですよね、
う
ん
うん、やっぱり東日本大震災でもそういえばこう停電になるかもしれない、まあ、時は計画停電もありましたけれども、はいはい、やっぱり首都圏の人たちもちゃんとこう東北の人たちとともにこうちゃんと自分たちの生活でこう節制できることは節制するっていうそういう基本があったにもかかわらず、そういえばちょっと忘れていたなっていう反省もありましたけど、でもやっぱり時の教訓っていうのがさ今おっしゃったみたいに、うん、電力の融通の話とか、はい、もっとやれることって今まで11年もあったわけですから、 できましたね、ま
あ、そこをやってこなかったっていうのと、例えば建築基準法で断熱をもっとちゃんと入れれば、暖冷房をそんなにやらなくてもいい、だから省エネができていたとかですね、いろんな反省点はあると思います。
ありますね、うん、あとまあちょっと昨日は岸田さんももっともっとこうアナウンスしてもよかったかもしれませんね。
はい、経産大臣が多分緊急 で、ね、はい、会見をしてっていうのもありましたんで、あの後ガーッとこう電力消費節電協力をしていただきましたんで、
はい、
まあ、なんとか切り抜けられた
なんとかでしたね、はい、そして、まあ国内問題に目を向けますと、やはりまだまだ新型コロナウイルス、まあ、まん延防止等重点措置は21日昨日おとといで解除になりましたけれども、はい、どうでしょう、この経済活動とコロナとの共生にシフトしたわけですよね。
そうですね、まあ、3回目のワクチン接種で遅れた分を、まあ、今少しずつ取り戻してきているというのと、うん、重症化を防ぐ飲み薬はできているんですけども、はい、やっぱり量が足らないんですね、はいはい、あともう一つは検査、これ抗原検査をもっと安く大量に世の中に出して、うん、
はい、
いろんなイベントの前に
みんなやると、
みんながやれば、うんうん、かなりいろんなことは防げるんだと思います。そうすると、まあ、インフルエンザ並みにだんだんなって、うん、いくんじゃないでしょうか、
うん、2類と5類の問題があって、まあ、インフルエンザと同じところにするというわけではないけれども、インフルエンザ並みになっていくことは期待できるんですかね。
そうですね、もう今回のオミクロンで保健所またパンクして、はいはい、もう濃厚接触は自分で決めてくださいみたいな丸投げになっちゃいましたから、どこまでいろんなこの法律事項で決めてることができてたのか、うんうん、それからやっぱりデジタル化の遅れ、
はい、
このコロナが発生しました、書類を手書きで書いてファックスで送りますなんてのまだやっててですね、うん、それもあって保健所パンクしましたから、はい、やっぱりデジタル化をちゃんとやらなきゃいけないし、うんうん、このまん延防止で協力金の支払いも、はい、もう何回目よっていう話ですから、うん、本来なら企業番号、法人番号にその店舗番号かなんかを枝番でつけて、対象地域になっているところはもうボタン一つで協力金を出せますとか、規模の大きさに応じて協力金の金額を分けるとかですね、デジタル化することでもっときめ細かくいろんなことができると思うんですけど、まあ、ちょっとそれも後手を踏んだなというところは確かにありますね、うん、ま
あ、ご自身ワクチン担当大臣もなさった経験ありますけれども、あの時はもう総理が菅さんがすごいやろやろやろって言って、多分まあお尻叩かれたのか一緒にやったのか、はいはい、分かりませんけれども、すごくまあ1日100万回接種っていう目標も達成できましたけど、はい、今回はまあ、これはウクライナの話も出てきちゃって、なんか3回目のブースター接種もっともっとこう呼びかけがあってもよかったんでしょうけど、なんとなく遅れてふわふわしてる感じありますね。
完全にこれは厚労省の人災ですね。
人災、
はい、厚労省がもうちょっとちゃんとしてなきゃいけなかったと思いますし、厚労省から堀内大臣への情報の上げ方にも問題があった、はい、と思います。そこはこれから是正していかないといけないと思いますけども、うん、厚労省ってもともと厚生省と労働省という2つの、しかも両方ともその社会保障の金額は大きくなる、働き方改革もやらなきゃいけない、うん、でしかも厚労大臣が国会始まると厚生労働委員会に9時5時で毎日のように行かなきゃいけないと、役所のマネジメントができないよねっていう構造的な問題があるんで、これはやっぱり厚労省を抜本的に解体して作り直していかないとダメなんだと思います、
うん、ああそうですか。でも私はね、岸田内閣ができた時に、あの時ってもうてか今コロナとの共存がすごく大変な話題になっているので、ワクチン担当大臣と厚労大臣と経済担当西村さんと田村さんと河野さんの3人はそのまま横滑りしてくれた方が国民としてはこうつながってていいんじゃないかと思ったんですけどなかなかうまくいかないもんですね。
まあ、ご自身では
そうです、いろいろありますね。もうだってそうした方が絶対スムーズじゃないですか。
まあ、ワクチンは切れ目なくいったかもしれません
ですよね、はい、だってもうでワクチン結構年末廃棄してたりしたんでしょ。
まあ、市中に1000万回あったんで、うんうん、スタートすればですね、ええ、もっと早く行けたんだと思いますし、自治体ももう体制ありましたから、うん、やる気満々だったのを、うんうん、その厚労省の役人が国有財産に手を出すなとかですね、ええ、意味もないのに8ヶ月でやれとかっていう、もう要するに政治がマネジメントできない野良役人って言ってるんですけども、うん、そういう状況になってしまったっていうのは、ちょっとそのスタートつまずいた原因だったと思います、うんうん、
だからまあ今回第6波がまあね、緩やかながらに終わりつつ終わっていくのかもしれませんけども、まあ、そうするとまだ第7波っていうのは出てくると思うんですよね。その時に備えて、もう例えば6ヶ月経ったらどんどんワクチン勝手に申請してできるような、そんな体制ってならないんですかね。
インフルエンザのワクチンって毎年来るじゃないですか、はいはい、それでみんな打ってもらいますよね、はいはい、だからそういう感じに、まあ、なっていくんだろうなと思います、うんうん、
あとは飲み薬が要するになったなと思ったら、
飲み薬がこれは5日以内に飲んでくださいという、うんうんうん、まだ十分ないもんですから、うん、あとこれを今不思議なことに病院に置かずに薬局に置いて、病院で感染が分かると薬局が届けるみたいな、これ病院で出せばそのまま済む話じゃないのとかですね、まあこれもインフルエンザみたいになってくるといろんなやり方が出てくるんだろうと思いますんで、インフルエンザ化に向けて整備しなきゃいけないことはこういうことっていうのを一連やっていくんだと思いますね、うん、ま
あ、河野さんはこの間の総裁選にも立候補さんさって、まあ、惜しくも敗れてしまいましたけども、ご自身が総理だったらこうもっともっとこういうふうにするのにって思うことはたくさんありますか。
いや、まあ、そう思ったから総裁選に出たわけですから、
そうですね、はい、で今岸田さんがなってもう半年経とうとしてますけども、いかがでしょう岸田政権。
はい、支持率も高く、ね、はい、頑張ってらっしゃると思います。
うん、聞く力が、
まあ、安定感安心感あるじゃないでしょうか。
そうですかね。
どうですか
安定感。
はい、
そういう方もいらっしゃるから、まあ、支持率が上がっているのかもしれませんけれども、はい、野党の方ここにお迎えすると聞く力じゃなくて聞き流す力が強いっておっしゃいますけど、
まあ、それは野党がいい提案をしてくれれば、うん、岸田さんは受け止めると思いますけど、聞き流す程度のことだから聞き流されてるんじゃないですかね
そういうことですかね、はい、そうか。じゃあ岸田内閣としては今、まあ、コロナ対策もあるし、対ロシア政策もあるし、まあ、やらなきゃいけないことたくさんあるとは思うんですが、例えば東日本大震災から、まあ、ちょうど11年経ってこの間のような大きなまた震災がありました、うん、こう有事に対する対応としてはどうなんでしょうね。
まあ、コロナもここまでなんとか持ってきましたし、ウクライナの対応については非常に政権頑張っているというふうに思います。まあ、この間の地震はかなり6強という大きな震動で、まあ新幹線も今止まってますし、火力発電所も止まりました。津波は幸いにそんなに被害をもたらすほどではありませんでしたけども、地震としては結構大きかったんで、ここの対応というのはしっかりこれ我々やって、いわゆる政府与党やっていかないといけないと思います。
うん、そうですね。いつ何時ね、東海。
そうですね。もう本当にいつ何時起きるか、またこれから集中豪雨、台風も出てくるでしょうから、うん、はい、災害に備えるっていうのはやっぱり結構大変ですね。うんうん、私も防災担当大臣やりましたけど、やっぱり眠り浅いですよね。結構地震っていろんなところで起きてますから、はいはい、地震どこどこ震度いくつっていうのは来ますし、はいはい、なんとなく台風接近すると、はい、もう沖縄の手前からずっと天気予報を見てるっていう生活でしたから、うん、やっぱり、ね、危機対応してる人っていうのはずっと神経張り詰めて、うん、結構大変ではあります。
防災省の設置っていうのを唱える方もいらっしゃいますか。このあたりはどういうふうに思われますか。
今内閣府に防災部局があって、はい、ここは司令塔の役割をしてるんですね。で、例えばいざその避難所に食料を送らなきゃいけないっていう時、うん、私熊本の地震の時に防災担当大臣でしたけど、はい、農水省の課長さんクラスがざーっと あの食品メーカーに電話して、はい、なんとか頼むってだからこう普段の付き合いの中でよっしゃ分かったっていう、うん、あれがあるんだと思います。例えば電気だったりすると経産省が電力会社に復旧の人を出してくれ、うんはい、水道だと厚労省が水道頼むってこう普段の付き合いの中で非常事態だから頼むぞっていうよし分かったっていう関係があるから物事が動くんで、うん、防災省ですって日頃付き合いのないところから言われても、うん、あ今忙しいですって終わっちゃうかもしれないですよね、うん、だから僕は内閣府の防災部局があってで各省のそのエース級の人間が多分1年間防災絡みのところへ出向で行って、うん、1年やると日本って災害多いんで必ず何がしかの対応を実際にやることになっちゃうんですね。でそうやってまたその厚労省だったり経産省だったり農水省だったりにそういうのを経験した人間が戻るっていうと、うんうん多分あこの時点なら次はこういうことが起きるから、うん、だから私も防災やったんで防衛大臣の時に次自衛隊ここ来るぞって、うん、あの用意しようっていうのができましたんでみんなが経験しているっていうのが大事だと思います。
そうですか。そうか。あともう一つ伺いたかったのは、まあ、今回の、一連のウクライナの話で、安倍元総理が核共有について話し合った方がいいっていう話をなさってましたけども河野さんはそれはどう思われますか。
実際にプーチンが核で脅しをした、はいね、っていうあれがありますけども、うん、今一方で NPT その核不拡散これをどう維持していくかっていう議論をやっぱりしていかないといけないと思います。日本は日米同盟でアメリカの核の傘の中に入ってますから、うんうんここがきちんといざという時には機能するんだよということを、うん、発信ができればですね、うん、いいんだろうというふうに思います。ただその有事の時にしっかりと対応するそれは核の話の以前に、うん、例えばその中国は日本に向けてミサイルをたくさん配備している、うん、じゃあそれに対して日本としても抑止力としてのミサイルをどうするんだとかですね、うん、やらなきゃいけない議論はたくさんありますから、うん、一足飛びにそこへ行く前に一つ一つ議論をしていくその現実に起こりうるんだっていうことに対処するのが大事でなんとなく憲法9条と言ってれば何事も起きないみたいなお花畑理論は通用しないよっていうのが多分もう、うん、多く浸透したと思いますんで現実的な安全保障の議論というのをやっていきたいと思います。
あとはそうです、ね、残りが1分ちょっとになりましたけれども今日本に必要なこと急に大きくなっちゃいましたけどは一番何でしょう。
はい、やっぱり経済を立て直さなきゃいけないで特に賃金を引き上げる、うん、これはもうその労働力が必要なところにちゃんと移れるっていう状況をどう作っていくかっていう、うん大きな経済の議論をしていく必要があると思います。
賃金を上げる本当に上がってないですからね、
はい、はい、もう日本だけ横ばいで他の国はどんどん上がっていってますんで、
はい、そうなってくると日本って魅力がなくてなかなか外国人も来てくれない。
そうですね、コロナの後国を開いた時にどれぐらい優秀な外国の人が来てくれるかっていう、うん、やっぱりそういう勝負になってくると思います。
はい、河野太郎さんお時間になってしまいましたけれどもぐんぐんぐんぐん引っ張って日本を引っ張っててくださいね。
頑張ります。
はい、お願いいたします。今日は自由民主党衆議院議員で党の広報本部長の河野太郎さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。